好奇心を拾い集める SR レディオ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
SR レディオ、翔吾です。
はい、ウニです。
はい、ということで今回はね、メールをいただいておりまして、
はい、
そちらを早速ね、
やりましょうか。
はい。
ですね、ルシファーさんからいただきました。
はい。
ウニさん、翔吾さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
現在の状況から休日に自由に往来できないことに悲しみを感じております。茨城の実家にも6月の移動解禁時に帰ったきりです、うん、さてお二人に質問ですが、お二人は、思い出の味、食べ物、あるいは東京暮らしの中に思っていた東京暮らし中に思っていた茨城に帰ったら行きたい店、食べたいメニューはありますでしょうか。
はい、
私は今茨城に帰ったらつくば市にあるミルキーウェイ、自転で下妻市のドラゴンラーメンに行きたいです。もう食べられない思い出の食べ物としてはおばあちゃんの作る草餅、柏餅、うん、それともう一つお伺いしたいのですが、お二人の地元の日立市もしくは水戸ではそぼろ納豆ってポピュラーな食べ物ですか。
あ、
私の地元古賀にはなかったのですが、確かテレビで見て知って、高速道路のサービスエリアか銀座の茨城アンテナショップかでこの 2,3 年以内に初めて買って食べたのですが、茨城のどの辺に根付いてる納豆なのか気になっております、
うん、
どうか楽しいエピソードトークに結びつきますように、ルシファーと。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
思い出の味、
思い出の味、これはみんなあるんじゃないですか、
ね、ありますか。茨城の、
僕はそうですね、ありますね。あの中華とか、あのね、
茨城の
結構、うん、日立市の、
うん、
あのね、餃子がすごい有名なところ、桃園っていう。
あ、桃園ね。
はい、
桃園ね。
これは
確かに翔吾、桃園好きだったよね。
そう、あの高校、まあ、中学高校の時は、
うん、
まあ、なんていうのかな、なんかね、決して美味しいわけではないの、餃子。
確かにそうだね、すんごいでっかい餃子
な。そうそう、別になんか美味しい、あ、美味しいなっていうんじゃなくて、
うん、
俺食いたいなみたいな、そろそろ。
あれ何なんだろうね、もうでかさ的にはもう肉まんの半分ぐらいのでかさの餃子で、
そうそう、で皮が結構ね、弾力あるもちもちしてて、ね、中にねお肉は入ってないんですけど、なんかあんがねすごい、なんていうの、野菜、
あれ肉入ってないんだ
よ、お肉入ってないと思うんだよね。
あ、確かにあんまりお肉の味しなかった、
ね、そうで、昔はね500円で何個だっけ、5個とか、
うん、4個5個ぐらい入ってたね。 でかいの、ね、
でかいのが、うん、食えないんだよね全部。
そうだね、
だから持ち帰ってこう食べたりとか、
あと高校生は部活してる子にはサービスしてくれたりね。
あ、そうそうそう、
餃子食べなっつって、
なんかね、ラーメンを例えば 2,3 人で行って1人ずつラーメン食べてたら、うん、なんかおばちゃんがいて、
そう、
餃子こうただで持ってきてくれる
んです。ボスみたいなおばちゃんがいるんだよね。
そうそうそう。今いるのか分かんないけど。
そうだね、
なんかね、あそこの
働かないおばちゃんがいるんだよ、ずっと座ってる
見てる
見てるおばちゃんが餃子をくれるっていう。
そうなんですよ。だから味とかは東京にいた時もなんか懐かしくて、
うん、
たまに日立帰ってきた時に、
うん、
持ち帰りでテイクアウト餃子持って帰って、
うん、
多分ロニーさんとかもう一人一緒に住んでたやつとかにも、うん、なんか持ってきたようなことはあったと思いますよ、
日立に帰った時ね。
そう、テイクアウト、
ね、市役所の近くですね、日立市役所の近く、割と銀座
通りです。そうだね、銀座通りの
一本外れたところですね。
そうだね、常陽銀行の近くって
言ったね。あ、そうだね、常陽銀行の近く。
はい、僕はそうだな、桃園ですね。
なるほど。
ローニーさんはなんか、
俺のもたくさんあるな。
あるよね、これは。
私はね、日立食堂っていうところがマジで好きなんですよ。
ああ、はいはい、
上根、
うん、
上根っていう、上根公園の上根動物園とかある、あの辺りのエリアの、ね、
そうですね、
普通のあれですね、なんか土木とかで働いてる方、多分メインのお客さん的には、
うん、
普通の食堂ですね。
なんていうの、パイプ椅子とか、
そう、普通の普通の食堂です、うん、あそこのチャーハンが世界で一番うまいな。
いやー、世界で一番うまいか、
マジで。
日立食堂
あれね、ほんとね、俺東京で、
はい、
チャーハンを食べたの、もう大好きだから、チャーハン、
はい、
もうどこのチャーハンにも勝ってる。
や、そんなにチャーハン食べてます？
食べてるのよ、俺外出た時は、中華屋行った時は、とりあえずチャーハン頼むのよ、その店の実力を測るために。
まあラーメンと半チャーハンとかね。
いや、もうチャーハンを頼む。
チャーハンだけで。
チャーハンを頼む。
俺それやったことないわ。
チャーハンを頼んで、あのスープ出てくるでしょ、
はい、
なんかスープとかでもそのお店の味が何だか分かるから、
まあまあ、
そうチャーハンを食べるんですけど、一回とね、高級料理、高級なチャーハン食べても、
うん、
まあ、普通の町中華食べても、
うん、
チェーン店のチャーハン食べてもね、
うん、
日立食堂のチャーハンには勝てないんですよ。
え、何が違うんですか、その
多分化学調味料入ってると思うんですけど。
いや、バリバリ入ってるんじゃないそれ
普通に、
うん、
でもうまいんですよ、癖になるのよね。
いや、あれだよ、
卵あんま入ってないかな、
あのパラパラ、すごい
パラパラ、パラパラじゃない
じゃないやつ。
そう、俺パラパラじゃないのが好きだから。
あ、まあ俺もそっちの方が好きだな。
そう、パラパラはちょっとなんか喉乾くし、うん、
あー、わかる、
あんま好きじゃないんだけど、
うん、
多分普通の米、
はい、
もうだから柔らかいチャーハンだね。柔らかくて味が若干濃いめで、
はい、
あと多分あれが入ってる、あの
ネギ、
かまぼこじゃなくてナルト、
ナルト、
はい、ナルト刻んだやつが入ってる、
はいはい、
あとは多分割とスタンダードだと思う。
チャーシューと刻んだやつが、
ね、
入ってる、は
い、そうだね、
ネギ、
ネギ入ってる、はい、割とあとはスタンダードです。
いくらぐらいで食べられたの、昔は。
600円とかかな。
で、割とちゃんと量があるみたいな。
まあ普通に、うん、それで大丈夫だと思う、普通の人は。
ああ、なるほどね。
で、それと一緒に、
はい、
あれなんですよ、かけうどんを食べるんですよ、私は。
食うね。
その2つかけうどんは安いのよ、305円か400円とかで。
ああ、大体まあそんぐらいだよね。
だから2つ合わせてなんか800円だか900円ぐらい。
うん。
で、かけうどんはもうただのかけうどんだ
はい、はい、
だけど味がすげえ濃くてうまい。
うーん、
別にそっちはもうなんかお味噌汁みたいな感じで食べてんだけど、
はい、
チャーハンがとにかくうまいっす。
これ、え、日立食堂ってやってるんですか、まだ。
やってる。
おお。
だから私の友達はね、みんなね、チャーハン食べてますよ、行くと。
ああ、まあ高校とかも、まあ、そんなに遠くないんで、
うんうん、
結構高校部活終わったりとかして行ったりとかはしてるとこだよね、
うん、そう。
だからそのそれだよね、なんか高校の部活終わりとかに行って食べるとか、まあ、
そうだね、とか、
なんかそういうことじゃない。
そう、
甘露とかさ、もうないけど、
うん、その甘露っていうね、お好み焼き屋さんがね
あったりとか、
うん、たこ焼きとお好み焼きやってたとこね。あとね、あれですよ、私は、はい、山形屋ですよ。
山形屋ですね
山形屋、うん、山形屋は有名だと思うんだけど、日立界隈では、う
ん、知らない人はいないんじゃないかな。
お弁当、おにぎり屋さんというかね、はい、お弁当屋さんというかね、うん、おにぎり屋さんですね。おにぎりがたくさん並んでて、うん、かやくおにぎりっていうのが、
はい、
いう名物なんだよね、割と、
うん、
もち米で作った、
はい、
なんだあれは、醤油味っていうか、
うん、そうだね
茶色い、うん、茶色いおにぎり、ね、
なんかもちもちした、
そう、もちもちした茶色いおにぎりが、はい、あれがうまいっす。あと唐揚げも多分人気ですね。
うん、なんかそのなんていうの、昼食パックみたいな。
昼食はそう、おにぎり2つ入ってて、
そうそうそう、唐揚げ、
唐揚げが入ってて
みたいな、
で、あのきんぴらごぼうが入っててみたいな。
そうそうそうそう、
あれは大人気なんで、あれとかは大好きですね、私は。
結構混んでるんですよね、あそこ。
いつも混んでる、めっちゃ混んでる、
うん、すごいんですよ。
でもなんか時代を先取ってたよね、よく考えたら。おにぎりってさ、うん、だから東京とかでは専門店は後々出てきたけどさ。
ああ、そうだね。
おにぎりで勝負したっていうのは、
うん、
なかなか時代を先取ってたなと思って。
いや、シンプルに美味しいんでね。
美味しいんだよね、
うん、いっちゃうんですよね、
おにぎり。なんか子供会とかのさ、
はい、
なんか昼飯とか、
うん、
山形屋のおにぎり弁当だったよ
ね、うん、そうですね特に僕らは山形屋から近い小学校だったんで、
そうだね、
はい、そうだね、中町、まあ、近いよね、宮田市も。
そうそう
そうですね、まあ、子供会、そうだね、
大体みんなそれを食べるっていう、
うん、うんうんうん。
だ、山形屋と日立食堂は私はもうダントツです。
てか同じエリアだね、もうそれそこの2店舗割と歩いて
ほぼ同じエリアです。
同じエリアで、
あの辺の食べ物が俺は好きですね。
はいはい、
やっぱり。
なるほどね。
他にある？
僕はあとは、あ、でももうね、やっぱね、10年前15年前なんですよ、やっぱ僕がいたのが。
そうだね、
そうするとね、うん、ちょっとなくなっちゃってるところとかもあるんで、
うん、
でも今あったら行きたいなっていうの、宝月っていうラーメン屋さんがあったんですけど。
あった。
今はなんかでも一応
飲み屋で、
飲み屋みたいになってるみたいで、まだ行ったことないんで、うん、そこちょっと行ってみたいなって思いますね、うん、
全部日立の話だね、今のところ。
そうだね 日立でしょ
になっちゃうよね。俺ら日立にしかいなかったからね。
そうなんだよな。水戸はだって
グルメは分からんな。
あ、あとあれだな、俺結構大みかまんじゅうが実は好きなんですよ。
ああそうなんだ。
あの甘いもので言うと、
うんうんうん、
でまあ帰ってくる時にその当園の餃子と、うん、あとは大みかまんじゅうを持ち帰ってくるんですよね。であの仕事先のバイト先の人たちにこうあげたりとかしてたんで、結構ね、そうなんですよ、あんまり甘くすぎずみたいな。
あとお土産みたいなのがないからね。
そうなんだよ。そうそう、
一個一択みたいな感じだ
もん、うん、
確かにそれは言えてる。
まあなんかいろいろあるっちゃあるけど、まあ、
う
ん、あの大みかまんじゅうの、
まあそうなるね、
あのなんていうの、包装紙、
うん、
こう内側が銀色に輝いてるんだけど、
うん、輝いてるんだ、
あれが好きなんだ。
なるほど。
あのね、くっつかないように、まんじゅうがくっつかないのよ、その皮がね、うまいことできてんだよ、あの包装紙。
はいはいはいはいはい。
まあ分かると思うんですけど、今、まあ、日立界隈の人がね、あれは結構好きですよ。
あとね、俺ね、あれですね、はい、これも日立なんだけど、
はい、
サングリアっていう洋食屋さん、
ああはい、
は、ね、よく家族で行ってて、
うん、
好きでしたね。
なんかあれですよね、お祝い事とか、
そうだね、
そういう時に行くような、
多分そんな感じ、
家族で行くとしたら、
うんうん、多分そんな感じだと思います。いや別に今、うん、大人の人が普通に行く分には多分、うん、そんな高くないはず、
うん、
で一個ねあれなのよ、オニオンスープがうまいのよ多分。オニオンスープ、
いやなんかでも俺もねスープが美味しいよね。
赤いスープなんですよ。ちょっと私名前わかんないんですけど、サングリア行って赤いスープくださいって言ったら多分もらえると思うんですけど、なんか赤いスープで、
うん、
ちょっとニンニクが少し効いてて、
うん、
ど真ん中に卵があるんですよ、
うん、
卵、が固まった卵が、
はい、
ドンって入ってるスープがあるんですよ、
うん、
真っ赤な、
うん、
あれがマジでうまいし、多分オニオンスープだと思うんだけどな。で赤くてあれ何なんだ味付けはって感じなんですけど、
うん、
あそこでしか食べたことない味なんですよ。
へえ。
多分それ以降多分一回も食べたことない。
いやでも僕も行ったことあるんですけど、そのなんかそんなスープあったかなっていう、なんかスープは美味しいイメージはあるんですけど、
あ、うん、多分ね他にもスープ何種類かあるんだけど、
うん、
俺はそれがすごい好きで、
うんうん、
多分行くたびにその赤いスープをずっと食べてて、
うん、
まあ他の料理も多分は、まあ、洋食屋さんってそんなさぶっちゃけさ、うん、大差出ないじゃん。
そうだね、
大きな大差は
そこまで、はい、うん、
だスープはなんかオリジナル感があって俺はすごい好きだったな。
まあそうだね、あと雰囲気もいいしね、店の、
うん、
ね、店内のね、
うん、
うん、
それはね思い出かな。
それは何ですかね、洋華堂、洋華堂とシビックセンターの近くかな、うん、どこら辺だ、
そうですね、まあ、
あっちの、
はい、洋華堂の、
うん、洋華堂、
はい、
駅の近いところですね。
そうです、そうです、
はい、
あとはなんかある、あとあれだな、
はい、
ドムドムバーガーです。
あーもうないけどね。
ドムドムバーガーです、日立駅前店です。
土曜日の甘辛チキンバーガーですよね。
そうです、もうドムドムバーガーというより甘辛チキンバーガーです。
半額だったんですよ。
な
んで
200円、
200円とかじゃない。
そう、あのね土曜日だけ甘辛チキンバーガーっていうのが、うん、
いや200円以内じゃない、
もっと安かった、
ね、もっと安いと思う、
150円とかかな、
うんうん、
なんかねおすげえうまいやつが100円とか150円で食べれたんだよね、
うん、あれそうだ、あれ食べたいね、
みんなみんなあれ食ってたもんね、うんうん、
あれ食べたいわ。
甘辛チキンバーガー食べに来たけど、でもさドムドムってさ、
うん、
チェーン店のくせにさ
ない
のか、じゃあ店舗ごとに全然違うのよねメニューが。
マジで。
そう、だから多分ドムドム、どっかのドムドムに行ってもない可能性がある、うん、甘辛チキンバーガー。
マジか、
うん、
てかドムドムバーガーってあるの茨城。
ある、茨城は分からん。ね東京の外れの方とか千葉とかに確かあったはず。
へえ。
あと福島かな、なんかどっかポツポツあって、
うん、
一時期すごい展開してたんだけど、
うん、
一気に縮小して、
ああいや確かに食べたいね今あの甘辛チキンバーガー。すごいあのね鶏肉がねすごいジューシーなんですよね、なんか知んないけど、
なんか知んないけど、
なん
マックより全然うまかった、
マックより全然美味しかった。マックの何あれチキンフィレオとか、
チキンフィレオ全然違かった、
あれパサパサじゃん。
そうそう全然違かった。そうだからドムドムバーガーってチェーン店のくせに、
うん、
なんかねその店舗の店長のなんか創作の意欲をね採用するのよ、
うん、あいいじゃないですか、いいっすよそういうの、
うん、ってなんか前昔なんか聞いたことがある。
へえ
ー、なんかねそういうだから店舗ごとにそうオリジナルがあって、
うん、
あそこは多分甘辛チキンバーガー やってたんじゃないかな、
うん、
もう絶対知ってるもんね我々世代だったら。
今言われてもう急にガーンって頭の中もう一回記憶が戻ってきたけど、
だって俺と翔吾なんかさ、うん、日立駅使ってないのに食いに行ってたわけだもん、
ね、そうだよ。だって昨日あの中学校高校、まあ、高校までずっと歩きで
徒歩圏内
で生活してるから
そうなのに日立駅まで食べに行ってたってことだ
もん、ね、そうなんだよ。
そうですそうです、ドムドムバーガーです。
そうですね、
青春の味は、うん、
まああとあれじゃないですか、やっぱあのポッポの
山盛りポテト、
山盛りポテト、
そうだね、
これはまだ食べられるからね、
うん、食べられるけどマヨネーズがかけ放題じゃなくなった
あ
らしい。
あでもまあかけてもらえるならいいんじゃない、別にかけ放題じゃなくて。
まあそうだね、
うん、
でもあれをさ死ぬほどかけてさ、みんな胡椒を死ぬほどかけてたじゃん、
うん、あれね、そう、
バカな高校生だからさ、
それでも食えるんでね、あれ
そうそうそうそうそうそう
胡椒とマヨネーズって打ち消すのかなと思って
ひどかったよあれは、うん、胡椒とマヨネーズでポテトを食べるっていうのをやっつーってやってたよね、
はい、やってましたね、うん、150円で結構な量あったんで、マックで食べるよりも全然。
そうだね、あとこの前そのポッポに行ったのよ私は、
あ
ちょっと食いに、
はい、
そしたらねあれだな、クレープなくなってたな。
あ昔あったね、
クレープ割と食ってたのよ俺、
あのクレープあったね、
あったでしょ、
あの大判焼きとかがあって、
そうそうそう
そう、ね、なんかその隣ぐらいにこう、
そう
クレープ焼くやつがあって、
そうそうそうそう、うん、なんか俺クレープ好きなんだけど、
マジで
クレープ好きなんですよ、うんうん、クレープ好きなんだけど、うん、あのね豪華なクレープは嫌いなの。
あ
生クリームとかたくさん入ってて、
はい、
フルーツ入ってたり、
うん、
もうなんかいろいろ施されてるのが嫌いで。
なるほど、
昔ポッポにあった、うん、クレープの皮あるでしょ、
うん、
そこにあのチョコレートのさ、
うん、
なんつうのあれ
チップ
チップ、そうチョコチップみたいなのがたくさん入って、うん、それだけのクレープがあったのよ、うん、それがめちゃくちゃうまかった、それでよかった
それいくらぐらいだ、300円ぐらい、
わかんないな俺払ってなかったからな小学生とかで、
でも500円はしないのかな、
絶対多分絶しないと思う、普通に300円200、300円だと思うけど、
もう確かに
それでよくない、
うん、
皮が食いたいのよ俺は、
うん、いいと思う
生クリームは食いたくないのよ、
っていうか最終的にさもうドロドロになるじゃん、べちゃべちゃの大きいやつ、
そうだね、
あれは嫌だから、
そうそうそう、
それぐらいのレベルの挟む量だと、あのそんな最終的にね、
そう
手が汚れないとかね、
そうでさ、それだとなんかさ他のアイスとかさ入れちゃうとさ、
うん、
なんかあったかさがさ、
そうだね、
なんかぐちゃぐちゃ冷たくなっちゃうじゃん、うん、要は
溶けていくし、
あの皮が、うん、皮を冷たくするしかないじゃん、
うん、
でも多分チョコチップはあったかいままチョコチップぶち込んで巻いてくれてたから、
うん、
あったかいしなんかチョコレート溶けてうまいしみたいな、
うん、
っていうのがあったんですよ。
それもう売ればいいんじゃない
シンプルクレープ
全部集めたいね、甘辛チキンバーガーとクレープチョコクレープと桃園の餃子とチャーハン、
確かに
日立食堂のチャーハン全部同じところに集めたいよ、ね、オールスターみたいな。
あとあれだ、ハム焼きだな、
ハム、
あのイツラハムっていう、
はい、
あの高木にあるハム焼きは、
うん、
それはもうねあの大人になってから、
うん、
ロックインジャパンとか鹿島スタジアムとかで、
うん、
食べるようになって、やっぱりあれはねあれもう あそこでしか食えない味がするから美味しいんだと思うんですよね。美味しいっていうかみんな好きなんだと思うんですよね。
そうですね、
東京で食えないんですよ多分、うん、あのなんていうのかな、肉感のあるハムと、
うん、
あとちょっと炭の匂いがする感じ、
大きさもちょうどいいしね、なんか
食べるね、あそうだね、
うん、
だから多分、
はい、
オリジナル感があるのってやっぱり大事なんだろうなっていうのは思いますよ、
うんうんうん、
私は。
そうですね、そう考えるとそうか、うん、ハム焼きね、いいですよね。
でちなみに、
うん、
ミルキーウェイ、
ミルキーウェイって何だろう、ラーメン屋さん、
ちょっとね我々ねあれなんですよ、うん、あのつくばとか下妻とか、
うん、
ほぼ知らないんですよ。
いやほぼ知らないし、というか日立以外は
洋食です。いいですね、
ああ
いい感じの洋食屋さんですね、いい雰囲気の、
はいはい、
あいいですね、
うん、
あいいですね、あ素敵な洋食屋さん、そうですね、
そうですね、
確かにこういうのね行きたくなるんですよ。
でもなんかさ今ちょっと食べログ見てるじゃないですか、うん、まあ僕らがいた10年前15年前とかさ、うん、もう食べログがないじゃない、
確かに、
で今もう食べログできちゃってさ店の評価とか見えるじゃん、
確かに、
なんか嫌なんだよな、その
俺も嫌だ、
昔から行ってた店が食べログでこう評価されて、
確かに食べログ何ぞにね、
何ぞに、
確かに日立食堂調べてみていい、
3. 点何とか 2. 点何とか
ねえか食べログ、
いやあ日立食堂はないんじゃない いや
あ、あと
あるか。
3.2。
ああでもいいじゃん。
そうね、ダメだ、でもチャーハンあげてるやついねえからダメだ。ダメ、分かってねえわこいつら。
いや分かんねえ、もう
チャーハンは5だから。
チャーハンなくなってる可能性ある
ね。ないそれはないよ、大丈夫。俺らが頼んでるから。
作り手が変わってる可能性はないの？
いや多分ね、おばちゃんずっと変わってないのよね、まだ。
ああじゃあ同じやつ。
でもチャーハンあげてるやつ1人もいねえからさ、うん、あいた、分かってんな、シルビアンさん。シルビアンさん常連だわ。シルビアンさんしかあげてねえわ。
そっか、上に紅生姜乗ってる感じ。
あ、そうです、上に紅生姜乗ってます。あとグリーンピースがちょっとまぶしてありますね。
ああ、はいはいはい。あ、お椀型にかたどられてないんだもん。
そうですそうですそうです、
まあ、バンって。
そうです、あのもうあのあれでもうカンカンカンカンってそのままやってる感じです。
あ、でもそうだね、評価は高いんじゃないですか、 3.2 とかだったら。じゃ
あそうだね、でもね、いやそうだね、チャーハンは5なのよ。チャーハンに関しては。でそれ以外はまあ 3.2 ぐらい。
てかそんなんやってたらさ、そんな飯ごとにやってたら大変じゃん。チャーハンが5なのよとか言い出したら。
その他は 3.2 が正しいと思う。
なるほどね、うん、はい
はい、
そうなんです
よ。ドラゴンラーメン、
ドラゴンラーメンってなんだろう、聞いたことないような気がするんだよ
ね。下妻に関してはね、俺ねほぼ行ったことがない。あ、でも新しいお店ですね。
うん、
名品水餃子、
あ
と味噌ラーメン。
逆になんかラーメンだけじゃない餃子とかが美味しいところとか。
じゃここ 3.57 で、
もう母数が少ないんじゃないの。
ドラゴンラーメン 3.57。
めっちゃあるじゃん、そう件数。あ、すごい。
ここだいたい茨城の人さ、ラーメン好きだからさ、
ラーメンだけ強いのか。
そう、食べるラーメンだけ多分みんなちゃんと評価してるんだよ。だからミルキーウェイさんとか評価少ないもん、うん、そもそも。
あ、少ないって言ってもまあまあある。あ、一食もまあある。
そうそうそうそう、
うん、なるほど。
だこれ気に入らないよね、やっぱ食べログで評価されるの、
うん、そうですね。
あ、美味しそうだね。でも 赤い味噌ラーメンですかね。あ、でも赤くないのもあるね、うん、いいですね、行きたいね、下妻も。
きっと、うん、美味しいはずだ、この評価だったら。
そうだね、
きっとね、
ルシファーさんがおすすめする2店舗、うん、
はい。
まあそうだね、俺らも行きたいね、これは。
うん、今思い出のとかはあんまり、なんていうの、日立だけの、うん、もう更新されてないんですよ、ね、要するに15年ぐらい。そう、
今はね、
だから今更新してます。
そうです、一生懸命
美味しいところをこう見つけてっていうのをやってて、この前菅原さんに紹介してもらったところとかめっちゃ美味しかったよね、うん、ランチが1000円で
お魚のお店ね。
お魚のなんだっけ、
忘れた。
まあすごいんですよ、
うん、
ランチもうなんかフルコースみたいな。もう
あとね、そぼろ納豆って知ってる？これ同じメールで来てる。
ああ、あのね、僕はそぼろ納豆食べたことあるんですけど、
うん、
それは、
うん、
東京にいた時に、
え、
水戸寄ってなんかそのサービスエリアかなんかで買ってきたお土産を食べたっていう。
あ、そうなん、
うん、
俺もないのよね。各家庭で作られていたって書いてあるよ。
なんか切り干し大根とか入ってるやつでしょ。
美味しそうだけど、
うん、
言ったらまあそれは美味しいだろうな、これは。
うん、そぼろ納豆ってどこ、まあ水戸なのか分かんないけど、
水戸なんじゃない。あの天狗納豆がホームページ出してるぐらいだから、
うん、
そぼろ納豆として売ってるのかな、これは。確かにお茶漬けにしてもうまそうだな。
うん、
でもこれは私は多分あんまりわからないです。
売ってると思うけどね、スーパーとかでも。
あ、売ってんだろうね、うん、
そぼろ納豆。
へえ、確かにこれ美味しそう。
でも味はほぼ納豆だよ。
まあそうだろうな、
うん、
食感があ
れでしょ。食感が若干増える、
大根の、
ね、大根が、うん、
うん、なるほど。そぼろ納豆ね。
うん、
あとはありますか。
あと、あ、でも書いてあんな。
そ
う、
こんな感じ。
高速道路のサービスエリアで多分買われるんじゃ、あのお土産で買ってくる人多いと思うよ。
そうだ、ね、
東京に。
そうだね、水戸で根付いてんじゃない、わかんないけど。
うん、
わからないです。
調べた方がよかったな。
やっぱでも水戸市って書いてあ、でもわかんないな、水戸っぽいね。
うん、
うん、
そうだね、きっとそうでしょう。
はい
はい、
あとはテイクアウト料理を作ろうとしてるんだよね。
あ、そうですね、まあ今ちょっとね、あの状況がまた東京で、ね、大変になってきちゃって。
そうなんですよ。
で水戸でもあの感染者がなかなか増えてきたということ で、
はい、そうで
お店としてもねテイクアウトのメニューを考えようかなっていう、
そうだね、
フェーズになってしまうと思いますので、
そうです、
いろいろ考えております、
うん、はい、何作ろうか、
そうです、
テイクアウト何がいいのかなっていうのを今ね急いで考え始めてるんですよね、
うん、
やっぱりどうしても多分当面、
はい、
もしかしたらちょっと直近の予測で言うと8月とかは、
うん、
客足が遠のく可能性が高いのではないかと、
まあほぼ間違いなく、
間違いなくね、まあ、我々はそういうふうに見立ててるので、
はい、
で、まあ、世の中の風潮もそうなっちゃうと、まあね、うん、飲み屋さんは厳しいというところなんで、ただとはいえ、
はい、
できることはやっていきたいという話なんで、
うん、
それを考えてるわけですね。
考えてるんですけどね、特に料理が美味しいというような感じではないんですよ。
お店的にね、
だった
んですよね。
もともとがアイリッシュパブ、
アイリッシュパブは
なので、
はい、
揚げ物はやたらあるけどっていう、
もともとそういうお店だった
んです。そういうお店なんで、
それが、まあ我々とかショーゴとか、うん、入らせてもらうようになって、うん、まあ、正午の自家製ピクルスとかセビーチェとかを置くようになって結構出るようになったんだよね、
う
ん、
そうですね、
その辺のメニューは、あとフィッシュ&チップスもね、うん、ちょっといい感じにして、
そうですね、なのでまあ、弁当とかでは勝負はできないなと、
できない
まず立地がですね、まあ、セブンイレブンが目の前にありますし、
マックがありますし、
デニーズじゃねえ、ロイヤルホストもあるし、ウォータミもありますし、周りも飲食店たくさんありますし、はい、でそこのお店とかも多分ねお弁当とかやってるじゃないですか、は
い
はい、勝てねえなと、それは
さすがに、それは勝てない、
うん、
うまいからねセブンの弁当は、
まあ間違いないね。まあターゲットだから弁当だけじゃない、家飲みする人たち向けのおつまみを、
うんうん、
家では作りたくない、作れない、
うん、
なんか処理がめんどくさいものとか、
うん
うん、鶏胸肉を柔らかくするとか、
うん、で
なんかそういうやつを、
うん、
ヘルシーな形で提供したいなと思って、
うん、そうね、
いうのを今考えてるんですけど、今ちょっとね、ご相談というか会議して、
うん、
どうしようかっていうことを決めていこうかなと思ってます。
そうですね、なんかみんなテイクアウト使ってんのかなっていうのが気になります。
うん、フォロワーさんとかは使ってる方が多いと思うんですけど、まあ鹿島関連のやつとかですかね。
そうね、ね、ハム焼きがめっちゃ人気なんですよやっぱり、うん、通販やってて1人2本までしか買えない、2本というか2パックまでしか買えないの、
はい、
確か、
うん、
でそれ今買えないのよ、
うん、
もう多分3倍開始したらすぐ売り切れちゃって、
うん、
私もまだ食べてないんですけど。
そうですよね、だから処理っていうか簡単じゃないですか、保存も効くし、
そう
だからいいですよね、ああいうの、
うんうん、だからね、何がみんなテイクアウト需要っていうのを、
うん、
テイクアウトしてるのかなっていうのをちょっと気になってます、うん、私あんまテイクアウトしないので、
うん、
どういうニーズなのかなっていう、あとは水戸っていう土地柄、ちょっと東京のテイクアウトともまたね作戦が違うんですよね。
全く違いますね、
うん、そう、まあ、東京だとねみんな駅からの自宅までの帰り道でいつも行ってたお店とかの、はい、
うん、
テイクアウト買って買えるとか、
うん、はい、
あとはまあそういうのが多いと思うんですよやっぱり、
はい、
そのパターンは考えやすいと思うんですけど、
うん、
水戸はねちょっとねみんな車で移動してるんで、
はい、
あんま歩いてないんですよね、そもそも車は通ってるけど、
うん、歩いてない、
うん、し、電車を使ってる人もいれば、
うん、
いないバスを使ってる人もいるとか、
そうですね、
だから結構、
うん、
そういうスムーズ なんか想定ができないんですよね、
うん、
だからどこにターゲットを絞っていくかとか、
はい、
っていう風にちょっと仮定していくしかないですね。
そうなんです
よ、あとまあどれだけうまくいくか分かんないけどやってみるっていう、うん、
そうだね、
うん、
まあ、何かしら動かないとはいけないなと思っております
、ね、うん、そうですね、
はい、
そうですね、
うん、まあ、そこで何かね定番の何かができるかもしれませんしね、メニューで
も何
か美味しいものが、
うん、こういう苦境の時こそね、
はい、
というのは思っておりますよ、
はい、
そんな感じでしょうか今回は。
そうですね、
うん、ありがとうございました、はい、フシファーさん、メールお待ちしてます、
はい、
radio@ronnieblog.com、
はい、
であとはシャープ SR レディオで、
はい、
ツイッターもお待ちしております、
はい、
というわけで今回は食の話でした。
食でしたね、
はい、実は30回超えました。
おすごい、
30回です今回が。
なるほど、
ありがとうございました。
来ましたね、
30回もやりましたよ、
はい、
というわけでまた次回の SR レディオでお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。